そんなことないっしょ第25回。そんなことないっしょ。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りするのは吉安と
渡辺です。
どうもどうも
どうも。
記念すべきというか無理やり言うと25回ですね。
そうですね、
4回やると100回になるっていう感じで、やってきてるんですけれども、
はい、
最近こう何月だか分かんないような天気続いてますよね。
そうですね、ちょっとなんか梅雨が帰ってきちゃったのかなっていうような天気で、そうそうそう。あと今年初ですよね、あのピンポイントゲリラ豪雨ですか。
あ、そうそうそう、東京とかね、埼玉、千葉ぐらいが、
あ、そうです
、すごい狭い範囲で、通り雨が通ったりして、
ね、そうなんですよ。一駅違うだけでも降ってるとこと降ってないところがあったりとかして、
10分後に来て、5分ぐらいとか10分ぐらい降って止んじゃうみたいなのとか。
そうです、
うん、
ニュースを見るとなんか竜巻が起きてるんじゃないかみたいな感じで、見えるんですよね、見たところ。
はい、まあ、セミが鳴き始めて夏っぽくなったり、花もね、夏っぽい花が咲いたりするんですけど、
はい、
私は通勤の時に花を取るぐらいしか最近はやってないんで、ちょっとねバタバタしてる感じなんですけど、渡辺さんなんか取ってますか。
そうですね、私は年齢を言ってたかどうかは記憶ないんですが、
はい、無理に言わなくてもいいですよ、
はい。まあ、それなりの年齢なので、
はい、
ちょっとそろそろ料理も真面目にできなきゃダメかなと思いつつ、自炊っていうかちゃんと手抜きをしないで料理を作るように心がけてまして、でそれを今日はこんなの作ったっていうので写真を、料理の写真を、夕飯の写真を撮るようにしてますね。
記録でこう毎日。
そうですね。
そうかそうか、
はい、
今日やっぱり写真、励みになったりします。
なりますね、やっぱり。こう作ってる最中やっぱり味も重要なんですけど、こ
う
写真を撮ることを考えると、やっぱりこう写真撮るときに、綺麗に見た目もよくとか、盛り付けもこうしようとか、っていう風に考えるので、
写真写り気にしつつ盛り付けしちゃうわけですね。
そうですね、味も見た目も気にしつつ。
素晴らしい。
料理の
お皿の端にちょっとピッてなんか飛んじゃったら拭いて取ったりしてね。
そうですね、ちょっとピッて拭いて綺麗にして。
そうですか、
はい。
あとはなんかコンパクトデジカメを狙ってるっていう話も聞きますが。
そうですね、ちょっとそろそろ携帯で撮るのも限界を感じて、で、まあ、今持ってる私の中で一番新しいデジカコンデジがもうどうにもこうにも電池の充電も遅く減りも早くっていうので、まあもう、ね、今値段がお手頃なの で、
そうです、
ね、買おうかなと今検討中です。
わかりました。じゃあコンパクトデジカメの選び方でも次回とかその次とかでやってみますかね。
そうですね、ぜひ次回あたりにお願いしたいですね。
わかりました。じゃあ次回その予定でやっていきましょう。
はい、
で今日はですね、まあ、お盆直前ということで、
はい、
旅行の写真のコツみたいなのを話してみようかと思っているので、
はい、
ぜひ渡辺さんの旅行の思い出も含めてお話をしていければいいかなと思っております。
はい、
はい、ということで本編の方行ってみましょう。
はい、Please hang up and try
again. 今日は旅行の時の写真についてお話をしていこうと思ってるんですが、結構旅行行かれますか。
そうですね、そんなに頻繁には行かないというか、あの動物を撮る時のにもお話ししたんですけど、うち猫を飼っているので、
ああ長く開けられないんだ。
そうですね、あの犬だったら結構こうペット OK のところに遊びに行くとかってできるんですけど、
ああそうですね、
うち猫外に出さないで飼っているので、連れてっちゃうと、ね、ペット OK なところでも環境変わってストレスになっちゃって、旅行どころではなくなってしまうので。
そうですか。
でも毎年1 回友達と9月か10月の連休でみんなで集まって貸別荘に泊まろうっていう旅行をしてますね。
そうですか。
はい。
そうすると観光地とかも回ったりはするの？その時は。
その時は結構やっぱりその時にしか会えない友達。
うんうん。
関東と関西の友達が間を取って伊豆とか浜の中あたりとかに泊まったりするので
、真ん中あたりで。
そうです、真ん中あたりで、まあ、お互い負担の少ないようにっていう感じで泊まっているので、うんうん、結構やっぱりその、ね、その時にしか会えない友達がいたりもするので、まあ、観光メインというよりかは友達と楽しむのがメインっていう感じですね。
そうかそうか。となると写真もあれですよね、うん、そういう時に撮るやつはワイワイ騒いでる写真とか、
うん、
まあまあふとしたところのお友達の写真とかっていうのが増えてくるのかな。
そうですね、貸別荘なので、
うん、
基本ね食べ物は自分たちで用意することになるんですが、そうすると買い出しに行くともう買い物中を、ね、携帯で写真撮ってみたりとか。
いいですね。
料理中を写真撮ってみたりとか、
うんうんうん、
料理中サボってる人を撮ってみたりとか、まあいろいろ、はい、そういうの
を
してます。
うん、私の方からアドバイスっていうと変なんですけど、写真ってやっぱりこう撮る時も楽しいんですけど、
はい、
後で見て楽しい写真がいいなと思ってるんで、ぜひね、こうワイワイガヤガヤしてる時にパシッっていうのもあるんだけど。後で見たら面白いかもっていうのをちょっと意識して撮ると、
うん、
新しいものを見つけて撮れたりとか、
うん、
より一層なんていうの、次の年に写真は例えば持ち寄って去年こうだったよねって言った時に、
うんうん
うん、その思い出が鮮明になるような写真ができるんじゃないかと思っていて、
うん、
例えばお買い物に行く時にお友達は多分よく撮ると思うんですよ、お買い物してる後ろ姿とか、はい、
あそうですね、
こんなの買ったよとかっていうカゴの中とか、でも思ったよりスーパーの看板とか撮んないですよね。
あ、撮らないですね。
ですよね。
はい。
っていうのもあったり、あとは、貸別荘もなんとなくかしこまって前景を撮ったりはそんなしないと思うんですよ。
うん。
そんなのを1枚とか2枚とか入れていくと、
はい、
こう後で順番に見てた時にそうそうこんな感じっていう、
うん、
普段なんだけどその時の思い出に、思い出すような写真、看板とか、
はい、
そういうものを撮っておくと、
うん、
その思い出す時の思い出しやすさと、あと多分ね、次の年だったら同じとこ行くんでとか、まあ、場所が違うかもしれないけど、何年かして行った時に、
うん、
あ見た時にね、
うん、
ああこんなスーパーだったとか、
はいはいはい、
そういうのがね思い出しやすいんじゃないかと思うので、なんか看板だったり建物だったりで、忘れずにって言うと変だけど、そんなのね、ちょっとメモっぽく撮っておくと後で面白いんじゃないかと思うんですよね、
うん
うん、あとは、何々乗ったよっていう時に別に鉄道ファンじゃなくても、
うん、
乗り込むとこでもいいけど、
うん、
乗り物が全部なんとなく入ってる感じのやつ1枚撮っておくとか、
はいはいはいはい、
っていうのが入ってると、
うん、
こう後で写真に物語性が出るんじゃないかなと思うので、あと普通の人たちだと、なんだろうな、あんまりその後ろ姿とかを撮らないんで、記念写真っぽくなってしまうのが多いんですけど、渡辺さんみたいにそのちょっと普段っぽいところを撮るのがいいんじゃないかと思うんですよね、
そうですね、結構友達なのに隠し撮り気分で撮ってますね
そうだから写真もね、写真じゃないカメラも、
うん、
そんな時には携帯でも全然構わないと思うし、
うん、
でかい、
はい、
一眼レフとかよりはパッと出してパッと撮れるちっちゃめな、
うん、
コンパクト一眼レフとかの方が撮りやすいかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、スーパーの中でとかね、お店の中でデジタル一眼ガッて構えてっていうのは
バシャンバシャンっていうのもなんだか、あと逆パターンもあって、何気ない風景も楽しいんだけど、絵はがきと同じような風景を撮るっていうのもそう思って撮ると面白いですよ。
あー、それは意識したことないですね。
うん、何がいいかっていうと、
うん、
写真を上手くなるっていうのって、
うん、
やっぱり真似するとか、風景写真でもなんでこういう風になってるんだろうとかを考えながら撮るといいんですけど、
うん、
見本って思ったよりない というかどう撮っていいか分かんないっていうのが多いんですね、風景を目の前にすると、
はい、
そうするとみんな大体こう一番いい風景に向いて、カメラパッて取り出してパシャって撮って、あ、撮れたって言って持って帰るんですけど、
はい、
絵はがきみたいなのってやっぱりね、こう決めのショットになってるんで、そういうのを真似していくと風景写真を自分で良さげに撮れるようになるっていうののタイプは絵はがきとかの真似じゃないかなと思ってるんで。
なるほど、
うん、でその時に何回目かな、はい、そんなフォトない人何回目かで言ったかもしれないですけど、
うん、
風景の写真撮るときって、
はい、
もし時間があったら、
うん、
何を撮るかもそうなんだけど何を撮らないかをうまく考えると、
うん、
今までと違ったこう腕が上げられるんじゃないかと思うんですよね。
はい、
うん、だいたいいろんなものは撮りたくなっちゃうんです、
うんうんうん、
山があって夕日が沈んでて、
うん、
こっちに湖があってたら全部入れたくなっちゃうんだけど、
はいはい、
入れないコツっていうか入れないのを考えるってやると、
うん、
後で見た時にメッセージが伝わりやすいというか、あ、これって何々撮ったんだよねっていうのが分かりやすいんで、
はいはいはい、
そんな感じで写真見ていくとですね、
うん、
そのこの番組が標榜していますちょっとだけ写真が上手くなるっていうのにつながるかなとか、
うん、そうですね、
うん、あとよくね観光地に行って記念写真とか撮ることあると思うんですけど、
はい、ありますね、
気をつけてることありますか？
記念写真、自分が写る記念写真、
うん、両方両方撮ってあげるパターンもあれば撮るとか、うん、仲間内で撮るパターンもあれば、
うん、
撮ってもらうのも含めて、うん、
そうですね、まあ、撮ってあげるときはまず自分がどこまで写りたいかっていうのを聞きますね。
どこまで写りたいか、足までとか、
はい、そう、足、全身が写りたいのか、うんうん、顔が入ってればいいのかとか、
うんうん、
それとも上半身が入ってればいいのかとか、
うん、
あと、まあね、例えばそのバックの風景、
うん、
どこまで入れてほしいか。
おーおー、あ、それってあれ頼まれた時の話、みんなでワイワイ撮るときじゃなくて、
みんなでワイワイの時だと私は結構全体的に撮る感じですね、
うんうんうん、
人が小さくなっても全体的な
感じです
、はい、
結構ねその記念写真撮るときって、
ええ、
人が小さくなることってまあまああるんで、
そう、ええ、なりますね、
うん、で人にカメラの方に寄ってきてもらうっていうのをするだけで、
はい、
風景も全部入るけど人も大きくなるっていうのができるのが、
はい、
面白いやり方で、どこの風景撮るか決めます、
はい、
カメラ構えます、
はい、
でその後人を置くんですよ、もっとこっちもっとこっち左左もっとこっち来てって言って、写真の中で人の大きさを見ながら人に動いてもらうと、はい、いろんなバリエーションが増えていいんですけど、よくあるのはなんとなく記念写真の時って風景と人が固定されていてカメラマンがこう動いたりすることがあるんですけど、あれこっちあれこっちってあるんですけど、そうすると不自由なので、風景を決める、人をとりあえず入ってもらう、
はい、
その後調整するのは映る側の人を動かす、
はい、
面白いです。
あ、なるほど、
そう、偉そうに撮るといいですよ。そうすると人がちっちゃくなっちゃうときにどうすればいいんだろうって思うんだけど、人を動かすって頭があるとそれができるんですけど、人を動かすって頭がないと、
そうです、なかなかその
方向は近づいていくと、あれ、映したいものが入らないとかなっちゃうんですよ。
なります、なります。
すごい遠いとこだったらそんなことないんですけど、
うん、
お寺とかね、建物とかだと、
はい、
ここは撮りたいのにあるんですけど、
そうですね、
思ってる人を動かしちゃうといいんじゃないかと思いますよ。
あー、すごい、それ自分では出てこない発想です。
うんうん、
うん、
あとは記念写真頼むとき、
はい、
すいませんシャッター押してくださいって頼むときは、
はい、
うまそうな人に頼むっていうコツが、
そうですね、
全然コツじゃないかそれは。
あ、でもコツの一つだと思いますね。
でもね、頼んで撮ってもらって斜めだったりするとちょっと悲しいですよね。
そうなんですよね、もうちょっとこうして欲しかったなとかっていうのがあったりとかして、でもなんかこうね、同じ人にこうそんな、まあね、1回2回だったらすいません目つぶってたんでもう1回お願いしますかとかっていけるんですけど、うんうん、でももっとこういう風にしてくださいってできないじゃないですか。なかなか
そこ難しいですよね、この辺まで行けて、
うん、風景はここまでで でこんな感じで撮ってほしいんですけどっていうのがね、なかなか、うん、その場の人に頼みにくいっていうのが
ありますね。うん、もし時間があるんだったら、
ええ、
自分で1枚記念写真撮って、
はい、
それを、すいません写真撮ってもらっていいですかって言って、このくらい、こっちはここまで、こっちはこのくらいまで入ってるといいんですけどって言って撮影モードにして撮ってもらうと、はい、多分、成功の確率が増えるんじゃないかと思うんですよね。
もうそれはもうあれですね、もうデジタルならではの強み
ですね。フィルム時代にはできないので、
うん、それこそフィルム時代だとあれですね、もうカメラ持って立って、すいませんここに立って撮ってくださいっていう感じですね。
そうですよ、
うん、
私はねなんか一時期一眼レフを持って歩いてると写真というかシャッターをしてくださいって言われることが結構あったんで、その時には
多分なんか見かけたら声をおかけします
わかりました。その時は何となく普通っぽく撮った後、ちょっと凝って撮るとかやってますね。
で
2枚
凝って撮るというのは例えばどんな感じに凝ったりとかするんですか？
普通に撮るときには普通に立って、横に横位置で構えて、
はい、
物と人が映るようにして、一応、人がど真ん中じゃなくて人は横に映るようにするのが、まあ、オーソドックスな配置なんですけど、1枚凝るのはちょっとアングル低めから撮ったり高めから撮ったりっていう工夫と、縦位置の方がいいことが結構あるんですよ。縦長のね、カメラを90度傾けて、そんなので撮ったりしてますね。なので2枚撮ってお渡しするっていうのが多い。例えばディズニーランドに行くときに、
はい、
着ぐるみちゃん、着ぐるみじゃないですね、あれはキャラクターなんだよね。
そうです。中に人は入ってませんよ。
次の人に撮ってもらうっていうのがあるんですよ。次に並んでそれにカメラを渡して、撮ってもらうっていう風習があったりすると、前の人から渡されるじゃないですか。
はい、
その時にはいチーズっていうとキャラクターとみんなが全体が入ってるのを1枚撮った後、顔だけのアップと、とかを撮ったりします。
おー、
追加で何枚か撮って渡しすることが、デジタルならではですよね。
そうですね。
あとさっきオフショット、
はい、
って言って行った時に、なんだろうな、その時の雰囲気が分かる感じのものを撮るってお話ししたと思うんですけど、
はい、
お料理とかも撮ったりするの、みんなで作ったやつ。
意外と出来上がりを撮ってないかもしれません。
うん、なんかね、オープニングでは、
はい、
できたらご飯は撮りたいけどって言ってたのに、
そうですね、
出てなかったなと思って、
結構あの人数が、ま、そのと、ま、毎年行ってるので、その土地によって、ま、人数が変わるんですけど、平均で12から多いと思う15人とか、なので、どうしてもこう簡単にどっさり大きくできてしまうもの
にな
ってしまうんですね。ちょっと時期が早いけど鍋にしちゃおうかとか、まあ、あともうカレーにしちゃおうかとか、でそんな感じなので、意外とその普通に食べる食事は取らなかったりします。
そっかそっか、そうですね、
はい、
でもそんなのもね、作ったもの、またちょっとした小物、オフショットみたいに小物を撮るのもいいなと思っていて、自分だったらそういう合宿とかあったら、自分は男なので、あれだけど、お友達の気になった新しいアクセサリーとかをちょっと撮ったりすると
面白いと思
いますよ。たまにしか合わないんですよね。
そうですね、
だからこの人の雰囲気ってどこがポイントなのかなって思いながら、例えば外したピアスとか撮るとか、そういうちょっとしたアクセサリーとかも撮ると面白いんじゃないかと思いますけどね。
そう考えると、あのだいたいこう3連休で行くので、あの2泊3日で行くんですね、そうするともうね、もう何年も続いて行ってるんで、あのそれこそあのみんな各自持ち寄った洗顔フォームとか歯ブラシとか、もうやっぱ1日目の夜とかはみんなもう洗面台に置いていくんですよ。
あ、分かります分かります。
で各自みんな自分の分かって使うからっていうので置いていくんで、そういうのを1枚撮っても面白いかもしれないですね。
そうですね、 まあまあ、今まあ写真いろいろなものを撮るお話ばっかりしてきましたけど、
はい、
旅行写真で、大事なことの一つ言うの忘れていたんですけど、
はい、
写真ばっかり撮って旅行が楽しくなった、ん？楽しくなくなっちゃうぐらいだったら、そんなに写真撮らなくてもいいんじゃないかっていうのも気をつけないといけないなと思っていて、ね、ちょっと待って、写真撮るから写真撮るからっていう人がたまにいるじゃないですか。
はいはいはい、今写真撮るからちょっと待ってみたいな感じで、
そうそうそう、その辺をね、うまくこうバランスを取るのもすごく大事かなと思っていて、旅行向きのカメラはやっぱりすぐに出してすぐに撮れてすぐにしまえるやつだったり、あとはなんだろうな、広めに撮れるカメラで、
はい、
とりあえず撮っとくとかができるやつの方が旅行には向いてるかななんて思ってます。
ちなみに広めに撮れるっていうのはどう？
結局ね、カメラの広角っていうのを重視して選ぶといいんじゃないかと思っていて、はいはい、広角何ミリって書いてあるのが多いんですね、最近は。それで、20いくつとかっていう、何ミリ相当っていう書き方をしてるんですけど、
はい、
28とか24とか、その辺の数字が書いてあって、その広角側が20何ミリ相当って書いてあれば、だいたい広めに撮れます。
それは数字が大きい方が広いですか、小さい方が？
小さい方が広いです。
あ、小さい方が広いんですね。
そう、30よりも下だったら広めかな。
あ、
で28とか24で24の方が広く撮れる。
なるほど。
なので旅行用カメラを考えている方はちょっと広角に強いものを、選んで、さっきも言った何を撮らないかを考えると、ズームして何を撮らないかを考えて、っていう感じでスナップと凝った写真をバランスよく撮るといいんじゃないかなと思います。
そうですね、寄る分にはね、こうちょっと自分の立つ位置を変えてみたり、ズーム使ってみたりって、
近づいてくれるね、
できますけど、こう下がるのって結構難しかったりしますもんね。
そうですね、室内で撮るときに下がれないんですよ、
あ、壁があると
そうそう
下がるのに限界がありますからね。
そんなのもあるので、ちょっと広角に強いやつの方が旅行に持っていくのにはいいかなと思っています、
はい
はい、そんな感じで旅行の写真の話をしてきました。今日はね、一通質問が来てるので、
あ、はい、ありがとうございます。
この辺です。そちらの紹介に行きたいと思います。
はい、
ラジオネームとかが書いてなくて、全部読んじゃうと良くないなと思うので、頭文字で F さん、
はい、F さん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。はじめまして、番組開始から楽しく聞いております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
質問なのですが、小学校4年生の息子は野球を始めました。かっこいい写真を撮影して残してあげたいので、先日思い切って一眼レフを購入しました。
お、
私はカメラ全くの素人です。
はい、
今までに何試合か撮影したのですが、いつも決定的瞬間を取り逃してしまいます。バットにボールが当たる瞬間とか、ボールを投げる瞬間などです。瞬間を映すコツなどがあれば教えてください。ちなみにカメラは EOS KISS X4 で55から250のレンズでスポーツモードで撮影していますということです。はい、ですね、スポーツモードっていうのを使ってあげると、ブレるのが少なくなるんですね。なので速い動きが止めて撮れるんですけど、なんで決定的瞬間が撮れないかっていうと、シャッターを押すのが遅いからなんですよね。当たり前なんですけど、
は
い、
で、
連写をすればいいんじゃないかって思う人もいるかもしれないですけど、普通のカメラの連写1秒間に5枚ぐらいだと、だいたい決定的瞬間が映んないものなんですよ。要は1秒間に5枚ってことは 0.2 秒じゃないですか、感覚。
そうですね、はい。
で、ここだと思ってシャッターバシャッと押すのに 0.1 秒ぐらいかかって、
はい、
押してから撮れるまでに 0.05 秒ぐらいかかるんで、
は
い、そうすると 0.15 秒遅れるわけですよね。
そうですね、はい。
あ、なんだ、5枚連写よりも早いじゃないかってことになるので、でコツは結局早めにシャッターを押すことなんですけど、
はい、
とりあえず打ったら、
はい、
シャッターを押そうじゃなくて、
うん、
自分で打つつもり、投げるつもりで、
うん、
シャッターチャンスを待った方がより早くシャッターが押せるし、
うんうん、
それでもちょっと間に合わなくなるんじゃないかと思うので、その後はちょっとだけ早めにシャッターが切れるっていう練習をするのがいいんじゃないかと思いますね。
うーん、
何事も練習なので、
じゃあ あれですかね、こう野球未経験者で打とうと思うタイミングが分からなかったら
素振りから、
どうし、素振りからそこからですかじゃああれですね、あの息子さんと一緒にボール投げてもらって素振りからみたいな
とか、お子さんと一緒に、うん、ちょっとだけ声を出してもらって、えいっていう感じでその素振りをしてもらうところを、写真を撮る練習するだけでも、バットがどこで撮れるか、まあ大体水平ぐらいでここだっていうところで撮れてれば、試合でも間に合うんじゃないかと思うんで、まあそんなにねたくさん練習しなくても大丈夫だと思うんですけど、ここで打つっていうのを自分でも考えて、その瞬間にシャッターが押せてる感じでのタイミングでシャッターを切るのがいいんじゃないかと思います。
そしたらあれですね、試合の時だけではなくても、
うん、
あの息子さんが練習してる時の写真を撮る
のもいいんじゃないかと思う。
自分の練習にもなりますね。
そうで練習の写真が、増えるのと、あとですね、自分家の子供すごく大事なんですけど、
はい、
前の打席の人とかでも練習するのがいいんじゃないかと思いますよ。
あ、
運動会の回かな、とでも言ったんですけど、前の回とかその前に走る徒競走の人で練習しとくと安心なので、
そうですね、なんとなくタイミングをちょっと掴んでからっていう、
はい、
っ
ていうのでやるといいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、F さん参考になりましたかね。
カメラというより野球のタイミングの練習ですかね。
でもスポーツ撮るときってそんな感じがありますよ。例えばね、お子さんが、何でもいいんですけど、体操を習ってるとしたら、体操の動きをやっぱ自分でも少しずつ感じながらここだって言って撮っていかないと、やっぱ間に合わなくなっちゃいますからね。
そうですね、やっぱシャッターを押すっていう時間があるから、その前に押さなきゃ、
そうなんです、
時間が取れないですもんね。
なのでその辺に気をつけて撮っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
そのフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
とりあえず告知の前にですね、来週どうしようかを考えてるんですが、
はい、
さっきの話からいくとやっぱりコンデジ選びですかね。
そうですね、ちょっとあのもう買おうって決めたので、ちょっと早く選びたい
な
って
、うちにね、
そうですね、うずうずしてるので。
わかりました、じゃあ来週はコンデジ選びで、はい、
ええ、
お手頃価格から値段が上がっていくと何が変わるのっていうのが分かったり、
そうですね、はい、
この言葉よく分かんないっていうのが、
ええ、
こう自分に必要かどうか分かったりするっていうのができるといいかもしれないですね。
はい、
はい、ということで来週も頑張って、収録をして、お盆の最中に配信ができるのかな。
そ, ね、
そんな感じでできればと思っております。
はい、
はい、ということで、告知の方をしますが、
はい、
そんなフォト内緒で皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問で、さっきもね、ちょっと質問の方を取り上げさせていただいたんですけれども、
はい、
本当に簡単なことって言ったら変ですけど、
うん、
ちょっとした悩みみたいなものでも構わないので、
はい、
質問とか送っていただけると嬉しいです。
はい、
はい、投稿はですね、ブログやツイッター、メールなどで受け付けておりますので、
はい、
まあ、どんな手段でも、送ってください。
はい、
メールで送っていただく場合は、メールアドレス、sonnap@0438.jp になります。
はい、
ブログはですね、ひらがなで、そんなフォトないっしょという、キーワードで検索していただけると見つかりますし、そちらのコメント欄から、質問していただいても構わないですし、また、はい、Facebook や、Twitter、Twitter のアカウントは sonnap。
はい。
Facebook は、そんないプロジェクトという名前で検索すると見つかると思いますので、
はい、
そちらからでもメッセージを送っていただけると嬉しいです。
はい。
はい。ということでですね、第25回締めようと思っております。まだお盆休みには早いんですけど、なんかね、お天気安定してなくて、暑くなったり寒くなったりムシムシしたり、ね、っていうこともあるので、
うん、
まあ、写真も大事ですけど、
うん、
体調に皆さんね、リスナーの方々気をつけていただければと思います。
そうですね、やっぱりこうね、うん、外と中とで気温差が激しいと体調崩しやすかったりするので、
ですよね、
うん、
そんな、 と真面目なコメントで今日は締めたいと思います。
はい、暑い時には我慢せず少しはエアコンも使っていいと思います。
そうです、そうです。クーラーつけましょう。
はい、
ということでお送りいたしましたのは、はい、吉安と
渡辺です。
この番組の BGM は鉄道芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。また来週。
また来週。